声の広報武蔵村山。令和4年2022年5月1日発行。第1088号。発行武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町。編集企画財政部秘書広報課。住所郵便番号208-8501武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話042-565-1111代表。ファックス042-563-0793。ホームページ https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。紙面には武蔵村山市のホームページ、ツイッター、フェイスブックの二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し、検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市ホームページをご確認ください。各イベント等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更となる場合があります。4月1日現在の市の人口と世帯。男 35,601人、前月比36人減、女 36,014人、8人増、合計 71,615人、28人減、世帯数 32,388世帯、71世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。5月1日号は全体12ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、新型コロナウイルスワクチン接種。2、健康。3、福祉。4、市政。5、新型コロナウイルス感染症相談窓口のご案内。6、5月の無料相談。7、催し物。8、桜ホールの催し。9、5月12日は民生委員、児童委員の日。10、総合体育館からのお知らせ。11、減らそう生ごみ。12、ふれあい情報局。13、市の人事と学校長等人事。14、子ども食堂。15、武蔵村ごみクイズ。16、その他のお知らせ。17、広場。18、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、新型コロナウイルスワクチン接種。なお、このお知らせは、司法作成時点の情報です。今後の国からの情報等により、変更となる場合があります。ページ番号1014752。ワクチンに関する情報はこちら。紙面には二次元コードがあります。3回目の接種をご検討ください。市内の新型コロナ感染者は未だ多い状況が続いています。オミクロン株は従来株より重症化率は低いものの、感染力は強いため、感染拡大による重症例の増加が懸念されています。また、大型連休で人の移動が多くなることで、感染が再拡大する恐れもあります。現在、市内コロナワクチン接種会場は、予約に空きがある状況です。3回目のワクチン接種がお済みでない方は、早めの接種をご検討ください。高齢の方や基礎疾患をお持ち等の重症化リスクが高い方は、特に接種をお勧めしています。なお、接種にあたっては、 あらかじめかかりつけ医等とよく相談してください。集団接種会場について、市内の各集団接種会場の接種体制は次の通りです。医療機関名、対象者、接種実施日の順に読みます。医療機関名、村山医療センター。対象者、12歳以上で3回目の方。接種実施日、金曜日、土曜日、日曜日、ファイザー社。武蔵村山病院。小児、5歳から11歳。月曜日、火曜日、木曜日、ファイザー社。保健相談センター、18歳以上で3回目の方。水曜日、土曜日、モデルナ社。12歳以上で3回目の方、金曜日、ファイザー社。なお、予約状況等により、接種実施日が急遽変更となる場合があります。詳細は、市コールセンター、市予約システム、または市公式 LINE でご確認ください。4回目の接種について、新型コロナウイルスワクチンの4回目の接種の実施については、国において対象者や接種開始時期等について検討しています。市では国の方針に基づき、円滑に実施することができるよう準備を進めていますので、接種券の発送時期や接種体制、予約の方法等については、決定次第改めてお知らせします。接種の状況について、4月22日現在の本市における接種の状況は次の通りです。1回目 85.7%、 2回目 85.1%、 3回目 61.9%。 なお、3回目の接種率は接種可能者数、2回目接種を終えた12歳以上の方との比較です。3回目の接種は2回目の接種から6ヶ月が経過した12歳以上の方が接種可能です。接種券は接種可能となる月の前月末に発送します。3回目に接種可能なワクチンについて、18歳以上の方、1回目2回目に接種したワクチンにかかわらず、ただし国内承認済みのものに限る。ファイザー社、モデルナ社、どちらのワクチンでも接種可能です。12歳以上の方、ファイザー社のワクチンが接種可能です。なお、ファイザー社、モデルナ社、どちらのワクチンも集団接種会場の予約に空きがある状況です。市予約システム、市公式 LINE、または市コールセンターから予約をお願いします。紙面上には市予約システムと市公式 LINE の二次元コードがあります。集団接種会場の予約や接種券の発行等に関するお問い合わせについて、武蔵村山市新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-634-101、 受付時間午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日を除く。ワクチン接種後の副反応に関するお問い合わせについて、東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター、電話 03-6258-5802、 受付時間24時間、毎日受付。新型コロナワクチン全般に関するお問い合わせについて、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-761-770、 受付時間午前9時から午後9時、毎日受付。1都3県共同メッセージ、引き続き基本的対策の徹底を。1、ワクチンを接種しましょう。2、マスクは正しく着用しましょう。3、こまめに手洗い、消毒。4、人と人との距離を取りましょう。5、 時間をずらしましょう。6、テレワークに取り組みましょう。7、換気しましょう。詳細はこちら。紙面には二次元コードがあります。ページ番号1011865。目次2、健康。4項目あります。項目1、健康教室、相談。受付開始、5月2日月曜日、午前9時から。1、生き生きリズム体操。ページ番号1000785。日時、5月30日月曜日、午後1時30分から3時。場所、三木地区会館3階集会室。内容、運動指導員によるお話と実技。音楽に合わせたリズム運動等。定員8人。申し込み先着順。持ち物、スポーツタオル、飲み物、健康手帳。お持ちの方。動きやすい服装で参加。2、骨健康度相談。ページ番号1005942。日時、6月7日火曜日。1、午前9時30分から10時15分。2、午前10時15分から11時。なお、会場内での密集を避けるために、前半と後半に分けて実施します。場所、桜ホール展示室。定員30人、申し込み先着順。持ち物、健康手帳、お持ちの方。なお、測定は手首で行います。手首周りが19センチ以上の方は、測定できない場合があります。また、年度内1人1回までの参加。1、2共通。対象、20歳以上の市民の方。申し込み、5月2日月曜日、午前9時から電話で受付。なお、参加時は、要事前検温、要マスク着用。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目2、各種検診のご案内、無料。申し込み期間、5月1日日曜日から13日金曜日、化診有効。サンセット検診、胃、大腸、肺をご希望の方は、司法9月1日号。胃がん検診、大腸がん検診、集団。胃がん、大腸がんセット検診、肺がん検診をご希望の方は、司法10月1日号でご案内する検診にお申し込みください。前期、大腸がん検診、個別。ページ番号1000756。対象、41歳以上の市民の方。4月1日時点。定員400人。検査方法、便潜血検査、2日法。受診期間、6月1日水曜日から11月30日水曜日。なお、月経期間中は受診できません。また、がんサンセット検診をお申し込みの方は、大腸がん検診をお受けいただくことはできません。前期、肝炎ウイルス検診。ページ番号1000768。対象、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない40歳以上の市民の方。4月1日時点。定員300人。検査方法、問診、血液検査、B 型、C 型肝炎ウイルス検査。受診期間、6月1日水曜日から令和5年2月28日火曜日。各検診共通。医療機関、市の指定医療機関。なお、受診可能な方には5月末ごろに受診票をお送りします。また、特定健康診査を市指定の医療機関で受診する場合は、同時に受診か。また、申し込みは各検診1人1通まで。同じ検診への重複申し込みの場合は無効。申し込み方法は4通り。1、郵便はがき。宛先、郵便番号 208-0002、 0004本町 1-23 保健相談センターがん検診係。裏面1希望の検診名、2氏名振り仮名、3生年月日年齢、4性別、5住所、6電話番号、7携帯電話番号。なお、各検診に対して1枚のハガキが必要です。また、3月下旬に全戸配布した武蔵村山市の保健事業予定表のハガキ見本も合わせてご覧ください。ハガキに直接貼ってお申し込みいただけます。2. 市ホームページの検診申し込みフォーム。市ホームページ。ページ番号1013407または紙面掲載の二次元コードへ。なお、電子機器の操作が苦手な方はこちらからの申し込みがおすすめ。3. 保健相談センター窓口。本町 1-23 窓口に設置してある申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込み期間中の午前8時30分から午後5時までに提出。土曜日、日曜日、祝日を除く。4. 電子申請。市ホームページ、ページ番号 100-0296 または紙面掲載の二次元コードへ。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯があります。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。電話での申し込みは不可。項目3、市民の健康。ボリューム527、花粉症について。武蔵村山市薬剤師会提供。分析、大南薬局、須川。毎年、花粉症の時期が憂鬱な方が多いと思います。この場をお借りして、今回は花粉症のことについてご紹介します。花粉の飛散量は、昨年の夏の気象条件が大きく関わっていると言われています。一般的に気温が高い、日照時間が多い、雨の少ない夏は、鼻芽、目の内で伸長して花となるものが多く形成され、翌春の飛散量が多くなると言われています。2021年の夏を見てみると、7月の東日本太平洋側では、梅雨前線の影響で大雨となったため、降水量が多くなり、大規模な土砂災害が発生したところがありました。西日本では、暖かい空気が流れ込んだため、気温が高くなりました。8月は全国的に太平洋高気圧に覆われたところが多く、その後、本州付近は高気圧の谷間となり、前線が停滞したため、大雨の地域が多かったと思われます。花粉症は杉やヒノキなどの花粉が原因となるアレルギー性の病気です。私たちの体は花粉という異物、アレルゲンが体内に侵入すると、それを受けるかどうかまず考えます。排除すると判断した場合、体はこれと反応する物質を作る仕組みを持っています。これを IgE 抗体と呼びます。抗体ができた後、再び花粉が体内に入ると、鼻や目の粘膜にある肥満細胞の表面にある抗体と結合します。その結果、肥満細胞から化学物質、ヒスタミンなどが分泌され、花粉をできる限り体外に放り出そうとします。そのため、鼻水や涙、くしゃみなどの症状が出てくるというのが一連のメカニズムです。花粉症の薬もあらゆる種類がありますが、ここでは花粉症対策として誰でも実践できる方法を紹介していきたいと思います。1. マスクの使用。花粉症対策でマスクをすることで花粉の飛散量の3分の1から6分の1に減らせると言われているため、鼻の症状に対して効果的です。大事なことは、自分の顔にフィットしたものを選択することが重要です。 丸に花粉を寄せ付けないことが目標なので、毎日の洋服選びも大切になってきます。一般的にウール素材は綿や化学繊維と比べて花粉が付着しやすいため、気づかないうちに花粉をまとっている可能性があるので、春先用の洋服選びも心がけたいです。丸3、外出した後は風邪でなくても手洗い、うがいは欠かさず行うことで、花粉を洗い流す習慣もつけておくことが対策になります。部屋の換気時間をいつもより短くすること、こまめな掃除を行うことも当たり前ではあるけど、十分効果があると思いますので、ぜひ実践してみましょう。毎年花粉の季節は憂鬱になる方もいると思いますが、医療機関にかかるだけでなく、身の回りの工夫だけでも症状の軽減は十分可能だと思いますので、ぜひ試してみてください。項目4、休肝診療。持ち物、健康保険証、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等。小児科、内科、休日、休日順夜、日曜、祝日。受診前にあらかじめお電話でご相談ください。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。丸3、午後5時30分から8時30分。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山市医師会。電話564-4114。ページ番号100-0778。小児初期救急順夜、小児二次救急、毎日。小児初期救急順夜、午後7時から9時30分。年末年始除く。小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室。電話566-3111。ページ番号100-0778。5月の休日歯科休館。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。曜日はすべて日曜日です。1日、差田歯科医院。学園 5-31-1。電話562-6670。8日、三条歯科医院。大南 4-15-3。リバーアイランド2。電話563-9987。15日、高野歯科医院、本町 2-96-1、電話560-8899。22日、高橋歯科医院、学園 3-102、田島マンション 102、電話565-3621。29日、田島歯科医院、緑ヶ丘1679-50-60。電話564-7758。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会。電話562-2743。ページ番号100-0782。目次3、福祉。5項目あります。項目1、一人で悩まず、一緒に解決策を見つけましょう。市民悩み事相談。ページ番号100-5467。市民悩み事相談窓口では、生活や仕事でお困りの方の相談を受け付けています。相談内容に応じて、適切な窓口へのご案内と、仕事探しや家計のやりくり等のお手伝いを行っています。支援内容、相談部署や外部機関、支援制度等の紹介や手続き等のサポート、離職者等への家賃額相当の支給、住居確保給付金、就労支援や家計改善支援等。問い合わせ、福祉総務課、内線155と156。 項目2、
赤十字会員増強運動、募金活動にご協力を。
ページ番号100-3517。日本赤十字社は、さまざまな地域での災害救援活動や復興支援活動等を行っています。その活動資金は、地域の皆様からの貴重な会費や寄付金等で賄われています。日本赤十字社では、新型コロナウイルス感染症が蔓延していることから、特定の機関を設けず、赤十字会員増強運動として随時募金活動を行っていますので、多くの皆様のご協力をお願いします。募金箱設置場所、市役所福祉総務課、緑ヶ丘出張所、問い合わせ福祉総務課、内線154。項目3、認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守っていただく応援者が認知症サポーターです。日時、5月17日火曜日、午前10時から11時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市民の方。なお、オンラインの場合、マイクとカメラ付きオンライン端末を所持し、自宅にインターネット環境があり、メールの送受信ができる方。定員、会場20人、オンライン、ズーム10人。参加費、無料。なお、オンライン通信費は自己負担。申し込み、5月6日金曜日から12日木曜日に、電話、または窓口で受付。なお、会場参加は、要事前検温、要マスク着用。問い合わせ、南部地域包括支援センター、電話 590-1477、平日午前9時から午後5時。項目4、介護予防教室、自教術体操教室。日時、5月30日月曜日、午後1時30分から2時30分。場所、ザンボリ稲平地区会館3階集会室。対象、おおむね60歳以上の市民の方。定員15人、申し込み先着順。講師、松永英子氏、伊藤久子氏、十文字自教術研究会。持ち物、動きやすい服装、上履き、かかとのあるもの、汗拭きタオル、飲み物。申し込み、5月2日月曜日から20日金曜日に電話で受付。問い合わせ、西部地域包括支援センター、電話 560-3931。月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。項目5、身体障害者福祉センター。郵便番号208-8503、学園 4-5-1。各種講座、樹脂粘土講座全20回、6月6日から12月12日の月曜日、午後1時から3時。手工芸講座全30回、6月8日から令和5年3月8日の水曜日、午後1時から3時。書道講座全30回、6月10日から令和5年3月10日の金曜日、午後1時から3時。共通事項。場所、市民総合センター内身体障害者福祉センター創作活動室。対象、18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの市民の方。定員、各12人。応募者多数の場合は抽選。費用、所得に応じた利用者負担あり。なお、道具、材料費は自己負担。申し込み、5月31日火曜日まで電話で受付、見学可。また、定員に満たない場合は随時受付。送迎バスあり。手話講習会、各講習全30回、不定期。初級、 6月1日からの水曜日、午前10時から正午。対象、手話未経験の市民の方、在勤含む。中級、6月2日からの木曜日、午前10時から正午。対象、初級修了または同程度の市民の方、在勤含む。上級、6月2日からの木曜日、午後7時から9時。対象、中級修了または同程度の市民の方、在勤含む。共通事項、場所、市民総合センター3階小会議室。定員、各20人。応募者多数の場合は抽選。なお、上級のみ15人。また、再受講も可能ですが、初参加の方が優先。中高生は保護者の同意が必要です。また、5月28日土曜日までに受講の可否を連絡します。申し込み、5月2日月曜日から21日土曜日にメールまたは往復はがきに1、希望クラス2、氏名、振り仮名、年齢、電話番号3、住所市内在勤の方は勤務先も記入4、志望動機5、手話学習経験、場所、年数を記入し身体障害者福祉センターへ郵送窓口でも受付か。問い合わせ、電話 590-1270、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、メール、新章、shinshou@mmshako.jp。目次4、姿勢、9項目あります。項目1、休日にマイナンバーカード専用窓口を開設しています。ページ番号100-4643。日時、5月14日土曜日、29日日曜日。6月11日土曜日、26日日曜日。いずれも午前9時から正午。場所、市役所マイナンバーカード受付窓口。内容、マイナンバーカードのお渡し、申請、無料写真撮影あり、持ち物、本人確認書類等。なお、マイナンバーカードのお渡しは予約制です。予約方法は市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。ページ番号101-3391。また、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書等の各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。ページ番号100-5489。問い合わせ、マイナンバーカード専用ダイヤル。電話0570-076489。月曜日から金曜日、祝日を除く。午前8時30分から午後5時。項目2、市税等の納期内納付をお願いします。ページ番号100-0277。5月は固定資産税、都市計画税第1期分、軽自動車税、種別割、前期分の納期です。納期内納付、納期限は5月31日火曜日をお願いします。スマートフォンアプリを利用した納付もできます。ぜひご利用ください。ページ番号1013133。問い合わせ、収納課、内線194から196。項目3、固定資産税、都市計画税、審査申し出期間の延長について。ページ番号100-0240。新型コロナウイルス感染症による社会経済活動等の影響を踏まえ、価格が上昇した土地であっても、税額を据え置く特別な措置が講じられました。それに伴い、令和3年度分は次の通り審査申し出の期間が延長となりました。対象、令和3年度の価格が上昇した土地で、 税額を据え置く特別な措置の対象となった土地、延長期間、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日から15ヶ月を経過する日まで、令和4年度分で新たに固定資産課税台帳に登録された土地、家屋の価格に不服がある場合、これまで通り納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月以内に文書で審査の申し出ができます。問い合わせ課税課、内線126と128。項目4、バイクや軽自動車等を所有している方へ納税通知書を発送しました。ページ番号100-4591。内容をご確認の上、納期限までにお支払いください。なお、納税通知書には車検の際に必要な納税証明書がついていますので、大切に保管してください。対象、4月1日現在でバイクや軽自動車等を所有している方。なお、4月1日までに廃車や名義変更をされているにもかかわらず納税通知書が届いた場合には至急ご連絡ください。問い合わせ課税課、内線121。項目5、国保に加入している方へジェネリック医薬品差額通知を送付します。ページ番号100-0183。対象、国民健康保険加入者で薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方。期間、5月、7月、9月、11月の各月下旬ごろ郵送。送付内容、現在処方されている薬からジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減見込み額、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ。ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ有効成分で製造した薬で、新薬に比べて薬価が低くなっています。短期間試せるお試し調剤や有効成分だけでなく、添加物や製法等も先発医薬品と同一のオーソライズドジェネリックもありますので、切り替えをご検討される方は医師または薬剤師にご相談ください。問い合わせ保険年金課、内線138。項目6、国保・後期高齢者医療制度に加入している方へ人間ドック・脳ドック助成制度。ページ番号100-4893。助成額上限2万円、受診費用が2万円未満の場合は受診費用と同額を助成。なお、人間ドックは規定の検査項目を満たすものが対象。該当しない場合、特定健康診査または後期高齢者医療健康診査の検査項目を満たすものであれば1万円助成。助成回数、4月1日からの1年間に1回まで。なお、人間ドックと脳ドック両方の助成は不可。対象、次の内容をすべて満たす方。年度内に満40歳以上になる国保の被保険者、または後期高齢者医療保険被保険者。申請日までに納期が到来した保険税、保険料を完納している世帯。申し込み、受診後、次の1から5をお持ちの上、市役所保険年金課へ申請。1、人間ドックまたは脳ドックと記載された領収書。2、受診結果の写し。3、被保険者証。4、印鑑、スタンプ印付加。5、振込先口座の分かるもの、通帳等。なお、人間ドックの助成申請をする場合は、当該年度に市が実施する特定健康審査、または後期高齢者医療健康審査の受診はできません。問い合わせ保険年金課、内線138。項目7、市民葬儀制度。ページ番号100-0645。 市民の方が葬儀を行う際の負担軽減のために、近隣の葬祭業者と葬儀の内容や費用等についての協定を結んでいます。対象、葬儀を行う、または亡くなった方が市民で、市内、瑞穂祭場、近隣市町内で行う葬儀。利用方法、市民葬儀取扱店に直接連絡。詳細は市役所市民課窓口、緑ヶ丘出張所で配布しているパンフレットまたは市ホームページをご確認ください。問い合わせ市民課内線143。項目8、トラバサミを回収しています。ページ番号10135811。トラバサミは動物を無差別に捕まえて大けがを負わせる狩猟用罠で、その危険性から法律で規制されています。違反した場合は処罰の対象となりますので、絶対に使用しないでください。また、市ではご家庭にあるトラバサミの回収を行っています。市民の方で処分にお困りの場合は、市役所環境課へご連絡ください。なお、事業用は産業廃棄物となるため、回収は行っていません。問い合わせ環境課、内線296。項目9、市公式メールマガジン、情報提供サービス。地域の情報をメールでお届け。配信情報、1、犯罪、2、災害、3、市政。登録方法、紙面掲載の二次元コードを読み取って空メールを送信。空メール送信後に届くメールの URL にアクセスし、ご希望の配信情報1から3を選択して登録完了。なお、二次元コードを読み取れない方は、武蔵 musashi@req.jp へ空メールを送信。また、メールの受信拒否設定をされている方は、@city.musashimurayama.tokyo.jp を受信可能に設定してください。問い合わせ、秘書広報課、内線315、ページ番号100-1553。
目次後、新型コロナウイルス感染症相談窓口のご案内。発熱等で不安に感じたら、まずは電話でご相談を。かかりつけ医などがいる場合、かかりつけ医や地域の身近な医療機関へ電話相談してください。なお、受診する際は必ず電話予約を。その際、紹介された PCR 検査が可能な医療機関へ電話相談。受診が必要な場合、医療機関の指示、マスクを着用する、指定された予約時間を守る等に従って受診。医師の判断により、受診した医療機関で PCR 検査。陽性の場合、入院、感染症指定医療機関等、または宿泊療養、自宅療養等。陰性の場合、自宅で安静に過ごす。症状が良くならない場合は、再度かかりつけ医、または東京都発熱相談センターへ電話相談。かかりつけ医がいない、相談する医療機関に迷う、かかりつけ医が休診の場合、東京都発熱相談センターへ電話相談。年中無休、24時間対応。電話03-6258-5780、または03-5320-4592へ電話してください。紹介された PCR 検査が可能な医療機関へ電話相談。受診が必要な場合、医療機関の指示、マスクを着用する、 指定された予約時間を守るとに従って受診。医師の判断により受診した医療機関で PCR 検査。陽性の場合、入院、感染症指定医療機関等、または宿泊療養、自宅療養等。陰性の場合、自宅で安静に過ごす。症状が良くならない場合は、再度かかりつけ医、または東京都発熱相談センターへ電話相談。電話で正確に伝えるために、電話する前に振り返り、メモを用意しておきましょう。1、3つの密の状態で過ごす時間があったか。2、発熱症状のある人が身近にいたか。3、いつからどんな症状があったか。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策室、電話565-9315、ページ番号101-2252。目次6、5月の無料相談。相談は17あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、1、法律相談。日時、6日金曜日、18日水曜日、25日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時までに電話予約、先着6人。2、人権相談。6日金曜日、18日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の前日、午後3時までに電話予約、先着6人。3、行政相談。6日金曜日、午後1時30分から4時30分。なお、事前予約不要。受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談。11日水曜日、午後1時30分から4時。なお、6日金曜日までに電話予約、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。11日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、6日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。6、登記相続、成年後見相談、税務相談。18日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、13日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。以上、1から6までの場所はいずれも市役所4階中部地区会館会議室。問い合わせ先はいずれも秘書広報課内線314。7、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時。なお、事前に電話予約。場所、市役所4階、中部地区会館、会議室。問い合わせ先、産業観光課、内線227。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、 市民悩みごと相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所福祉総務課、福祉総務課内線155と156。10、母子父子女性相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。市役所福祉総務課、毎週木曜日、午前9時から午後4時。なお、受付は午後3時30分まで。緑ヶ丘出張所。問い合わせ先はいずれも福祉総務課内線155と156。11、心の保健室、女性相談員、14日土曜日、午後2時から4時、なお事前に電話予約。12、女性弁護士による法律相談、18日水曜日、午後5時から7時、21日土曜日、午後2時から4時、なお事前に電話予約。場所はいずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。 問い合わせ先いずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。 13、福祉法律相談、17日火曜日、午後1時30分から4時30分、なお事前に電話予約。14、福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先いずれも社会福祉協議会、電話566-0061。15、ピアカウンセリング、障害者による相談、聴覚6日金曜日、高知能11日水曜日、死体18日水曜日、資格25日水曜日、資格のみ電話相談か。午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファックス590-1305。16、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。障害者就労支援センタートライ、毎週水曜日、午前9時から午後5時。市民総合センター、いずれも問い合わせ先はいずれも障害者就労支援センタートライ、電話560-7839。17、シルバー人材センター入会説明会、18日水曜日と19日木曜日、午後1時30分開始。なお、前日までに電話予約、定員あり。詳細はホームページへ。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話564-1081。目次7、催し物、3項目あります。項目1、出前講座武蔵村山塾、ページ番号100-0890。選んだ講座の担当課職員等が出向き、市が行っている仕事に関する講義や説明等を行います。講座一覧等詳細は、市役所第二庁舎内文化振興課、地区会館等で配布しているパンフレット、または市ホームページをご覧ください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、講師の派遣をお断りする場合があります。問い合わせ、 文化振興課内線656。項目2、ボランティア市民活動センターほほえみ。問い合わせ電話 590-1430、 月曜日から土曜日午前8時30分から午後5時15分。なお、最新情報についてはホームページへ http://武蔵村山musashimurayama.org。 紙面には二次元コードがあります。なお、申し込みは電話、メール、ファックスで。第6回市民活動見本市、市民初元気フェスタ、ボランティア募集。日時、5月29日日曜日、1、午前8時から10時、2、午前9時から午後1時、3、正午から午後3時、4、午後3時から5時、5、午前8時から午後5時。なお、1から5で、ボランティア可能な時間帯をご連絡ください。場所、市民総合センター、館内、駐車場。内容、会場設営、来場者受付、駐輪場、駐車場の整理、片付け等。申し込み、5月16日月曜日、午後5時まで。項目3、男女共同参画センター友愛、緑ヶ丘ふれあいセンター。問い合わせ、電話 590-0755、月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。なお、第1月曜日は休館日。また、各イベントの詳細はホームページへ。https://ふれあい.csplace.com/。紙面には二次元コードがあります。なお、申し込みは電話または窓口で受付。一人親家庭交流広場、出入り自由。日時、5月8日、22日、いずれも日曜日、午前9時から午後5時。内容、一人親家庭をつなぐ場として、悩みやお役立ち情報を共有します。なお、22日日曜日には食品配布あり、事前申し込みが必要です。多胎児家庭交流広場、出入り自由。日時、5月14日、28日、いずれも土曜日、午前9時から午後5時。内容、多胎児家庭をつなぐ場として、また多胎児育児ならではの悩みや子育て情報を共有します。女性のためのチャレンジ相談会。日時、5月18日水曜日、1、午後2時から2時40分、2、午後2時45分から3時25分、3、午後3時30分から4時10分。場所、男女共同参画センター学習室。内容、起業や再就職、キャリアアップ等、女性対象の相談です。対象、起業したい、または起業間もない女性、キャリアアップしたい女性。定員、各回1人。講師、森林育代氏。株式会社、シーズプレイス代表取締役。申し込み、5月15日日曜日まで。新しい自分に出会うためのセルフケア、速攻くびれ&筋膜リリース連続講座。日時、1、5月20日金曜日、速攻くびれ。2、6月2日木曜日、筋膜リリース。 いずれも午前10時から正午。場所、男女共同参画センター多目的室1と2。内容、産後ダイエットトレーナーが生体いらずの体とくびれを手に入れるためのセルフケアを教えてくれます。対象、出産経験のある女性で2日間参加できる方。定員6人、申し込み先着順。なお保育あり、1人1回300円、先着6人。持ち物、ヨガマットまたはバスタオル、飲み物、メジャー。身体計測で使用。講師、平川優香氏、日本産後ダイエットトレーナー。保健師、看護師。参加費、2回で1000円。申し込み、5月18日水曜日まで。ママのためのワイワイカフェ、日時5月26日木曜日午前10時から正午。場所、男女共同参画センター多目的室1。内容、イニシャルキーホルダー作りと座談会。対象、中学生までのお子様をお持ちの母親。定員6人。申し込み先着順。なお、保育あり。要予約。1人300円。先着6人。講師、吉野沙織氏。D フラワー代表。参加費500円。申し込み5月24日火曜日まで。目次8、桜ホールの催し。2項目あります。問い合わせ桜ホール、電話 565-0226。 項目1、松竹歌舞伎舞踊公演。松竹歌舞伎巡業公演が3年ぶりに復活。好評発売中。7月24日日曜日午後2時開演。1時15分開場。親子で踊る連獅子ほか、歌舞伎初心者にも見どころ満載で豪華な歌舞伎舞踊をお楽しみください。場所、大ホール。出演、中村芝翫、中村橋之助、中村福之助、中村歌之助、中村松江。チケット、全席指定。 SS 席8000円、お土産付き。 S 席6500円。カジュアルシート3000円。項目2、使える英会話2022、全4回×2グループ。日時、6月12日、26日、7月3日、10日、いずれも日曜日。丸1、ビギナークラス、10時から11時。丸2、脱ビギナークラス、11時30分から12時30分。場所、会議室。対象、高校生以上。定員、各回10人、先着順。講師、市教育委員会、ALT、通訳付き。料金、1回500円。申し込み、5月7日土曜日、10時から、電話または窓口受付。目次9、5月12日は民生委員・児童委員の日。みんなで作ろう、地域のつながり、支え合い。紙面には、かわいいペンギンをイメージした絵があります。民生委員、公式キャラクター、ミンジー。少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れ、周囲に相談できず、孤立してしまう人が増えていると言われています。そんな中、地域の身近な相談相手として必要な支援を行うのが 民生委員児童委員です。現在49人の民生委員児童委員と3人の主任児童委員が活動しています。東京都民生児童委員連合会ホームページはこちら、紙面には二次元コードがあります。パネル展開催、5月9日月曜日から13日金曜日、市役所1階ロビー、午前8時30分から午後5時15分、平常日を除く。写真があります。ロビーでの展示の様子と、思いやり、あなたと私の地域の輪と書かれたのぼり旗があります。写真説明終わります。もっと知りたい Q&A、 M 字路から吹き出し、民生委員児童委員ってどんなことをしているの。民事吹き出し、地域を見守り適切なサービスにつなぐサポートをしています。すべての民生委員は児童委員も兼ねています。常に市民の皆様の立場になり、相談に応じて行政や専門機関による適切な福祉サービスの利用につなげられるよう支援します。またお子様や妊産婦など福祉や保護等のための相談や援助を行っています。 M 字路吹き出し、安心して相談できますか。民事吹き出し、秘密は守られるのでご安心ください。民生委員は民生委員法に基づいて厚生労働大臣からの委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。守秘義務があり、退任後も含めて相談内容が他の人に漏れることは決してありません。 M 字路吹き出し、主任児童委員とは。民事吹き出し、乳幼児から18歳までの子どもへの支援を専門に活動しています。主任児童委員は育児の悩み、いじめや不登校、児童虐待のことなど、児童および妊産婦に関わる相談を専門的に担当する民生委員児童委員です。担当区域を持たず、区域担当の民生委員児童委員と連携しながら、子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。問い合わせ、福祉総務課内線153と154、ページ番号100-4561。目次10、総合体育館からのお知らせ。夏季6月から7月、水着定休時をテニススクール、成人スクール全7回、高校生相当以上対象。なお、幼児一時預かりは予約が必要です。表があります。曜日、時間、スクール名、幼児一時預かり、定員、料金の順に読みます。曜日、月曜日、時間、9時30分から10時50分、スクール名、中級スクール、幼児一時預かりなし。11時から12時20分、初級スクール、幼児一時預かりなし。水曜日、9時30分から10時50分、初級スクール、幼児一時預かりあり。11時から12時20分、中級スクール、幼児一時預かりあり。土曜日、9時から10時20分、初級スクール、幼児一時預かりなし。10時30分から11時50分、初中級スクール、幼児一時預かりなし。定員はいずれも各教室8人。料金はいずれも登録型1500円、フリー型1回2090円。表終わります。申し込み先着順、5月12日木曜日 午前9時から受付開始。窓口に設置の申し込み用紙に必要事項等を記入し、受講料をお支払いください。なお、代理人の申し込み可、電話申し込み不可。また、中学生が参加できるコースが一部ありますので、ご相談ください。詳細は総合体育館ホームページへ。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ総合体育館、電話 520-0082。
目次11、減らそう生ごみ。問い合わせごみ対策課、内線292から294。2項目あります。項目1、生ごみ処理機器購入補助制度。始めてみよう生ごみダイエット。ページ番号100-0525。紙面には二次元コードがあります。地球温暖化の防止やごみ処理経費の削減につなげるためにも、生ごみの減量にご協力をお願いします。対象、1から3のいずれかに該当する方。1、市内に住所がある。2、市内に事務所または事業所がある。3、市内に集合住宅等の建設または管理をしている。対象機器、微生物により生ごみを分解処理する機器。生ごみを熱乾燥させて減量する機器。なお、ディスポーザー機能付き機器等は補助対象にならない場合もあります。また、機器設置費や消耗品費は補助の対象にはなりません。補助額、補助台数、電動式は1台、それ以外は2台まで。1日あたりの処理能力が 10kg 以上の事業用生ごみ処理機器は、購入金額の2分の1、限度額30万円。1日あたりの処理能力が 10kg 未満の家庭用生ごみ処理機器は、購入金額の2分の1、限度額4万円。なお、購入金額には消費税、ポイントサービス等を含みません。申請期限、機器を購入した日から60日以内。なお、令和5年1月31日火曜日以降に購入された方は、令和5年3月31日金曜日まで要申請。持ち物、1、領収書、本体購入価格、購入者、購入日がわかる書類。2、購入機種のわかるパンフレットや取扱説明書等。3、印鑑、シャチハタ付加。4、口座番号がわかるもの。項目2、地域の輪で資源をリサイクル。資源回収奨励金交付制度。ページ番号100-0526。対象団体の世帯数を緩和しました。廃棄物の発生の抑制、資源の再利用の促進を図るため、資源回収団体に対して奨励金を交付しています。対象団体、次のいずれにも該当する団体、5世帯以上の市内の自治会、PTA、子ども会等の地域住民で組織している団体、営利を目的としない団体、対象資源物、紙類、布類、鉄類、アルミ類、瓶類、ペットボトル、雑品類、カバン、ベルト、ぬいぐるみ、配食用油、なお、ごみ集積所や事業所から回収された資源物は対象となりません。交付金額、 1キログラムあたり8円。配色用油は1リットルあたり8円。なお、酒瓶、一升瓶に限るは1本あたり1キログラム。ビール瓶、大瓶に限るは1本あたり 0.6 キログラム。申請期限、資源物を引き渡した日から60日以内。なお、令和5年1月31日火曜日以降に資源物を引き渡した団体は、令和5年3月31日金曜日までに申請が必要です。奨励金交付の申請には、事前に団体登録等の手続きが必要です。受付は随時行っています。目次12、ふれあい情報局、町の明るい話題や情報をお届けします。問い合わせ、秘書広報課、内線315。2項目あります。項目1、桜回廊ライトアップ、野山北公園自転車道、満開の様子をお届けします。写真があります。3月30日撮影。ライトアップされた美しい夜桜の風景写真です。項目2、日本武道館主催第58回全日本書き初め大展覧会で優秀な成績を収めました。市内書道教室に通う生徒・児童の皆様が、1月に行われた第58回全日本書き初め大展覧会で次の賞を受賞されました。今後、ますますのご活躍を期待しています。日本武道館会長賞、佐藤琴音さん、私立一小2年。日本武道館理事長賞、荻野蘭さん、私立一小3年。蛭間奈緒さん、私立8小5年。日本 PTA 全国協議会賞、峯岸紀穂さん、私立三中3年。日本経済新聞社賞、奥住瑠奈也さん、私立一小6年。東京新聞賞、佐藤彩音さん、私立一中2年。テレビ東京賞、中島理香さん、私立5中2年。目次13、市の人事と学校長等人事。2項目あります。項目1、市の人事。昇任、昇格。4月1日付。新職名。旧職名。氏名の順に読みます。新職名。総務部付き担当参事。湖南衛生組合派遣。旧職名。市民部保険年金課長。氏名。田代勝久。企画財政部企画政策課公共施設活用担当課長。兼企画財政部企画政策課新庁舎建設準備担当課長。市民部課税課。飯島京太。総務部文書法制課長。総務部職員課。山本慎。総務部防災安全課長。都市整備部都市計画課兼都市整備部交通企画モノレール推進課。鈴木明人。市民部市民課出張所担当課長。市民部市民課、岩井明。市民部保険年金課長。市民部保険年金課、里見和幸。健康福祉部高齢福祉課長。健康福祉部高齢福祉課、宮川敦。教育委員会教育部スポーツ振興課長。 教育委員会教育部スポーツ振興課鳥海淳子、監査事務局長総務部総務契約課瀬谷隆。異動、4月1日付、新職名、旧職名、氏名の順に読みます。新職名、都市整備部長。旧職名、東京都派遣職員。氏名、日渡圭介。教育委員会教育部学校教育担当部長。教育委員会教育部教育指導課長事務取扱い。東京都派遣職員。東口貴政。企画財政部財政課長。健康福祉部高齢福祉課長加藤俊之。総務部職員課月主幹。社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会研修派遣。企画財政部企画政策課公共施設活用担当課長兼企画財政部企画政策課新庁舎建設準備担当課長田村和春。共同推進部環境課長。総務部防災安全課長石川敦。教育委員会教育部文化振興課長。教育委員会教育部文化振興課長兼教育委員会教育部スポーツ振興課長西原明。再任用。4月1日付、職名、氏名の順に読みます。職名、総務部職員課月主幹。公益社団法人武蔵村山市シルバー人材センター研修派遣。氏名、鈴田武史。会計管理者、会計課長事務取扱い。宮沢清和。教育委員会教育部図書館長藤本昭彦。退職、3月31日付、職名、氏名の順に読みます。職名、総務部付担当参事。氏名、宮沢清和。共同推進部環境課長北条博之。再任用退職、3月31日付、職名、総務部職員課付主幹。氏名、田代敦。項目2、学校長等人事。小学校、4月1日付、新所属、旧所属、氏名の順に読みます。新所属、第三小学校副校長。旧所属、西東京市立碧山小学校副校長。氏名、田島照久。第八小学校副校長。第二小学校、東高尾。第九小学校長、西東京市立田無小学校副校長。吉成香織。来塚小学校副校長、福生市立福生第二小学校副校長、古井進。小中一貫校村山学園統括副校長、羽村市教育委員会志村正美。中学校、4月1日付、新所属、旧所属、氏名の順に読みます。新所属、第一中学校副校長。旧所属、杉並区立東原中学校副校長。氏名、渡辺大輔。第三中学校長、第五中学副校長、飯星健二。 第五中学校副校長、第四中学校、二階堂博文。目次14、子ども食堂、ページ番号101-4784。温かく栄養のある食事をみんなで楽しく食べましょう。親子でも参加できます。3団体あります。団体名、日時等の順に読みます。団体名、1、武蔵村山子ども食堂、電話 070-3128-8454。 場所、みんなのおうち、新名 4-17-1。 メール、村山子ども食堂 murayama kodomo shokudo@gmail.com。 日時等、子どもの日企画、こいのぼりを作ろう、お土産のお菓子付き。5日木曜日祝日、10時30分から12時。27日金曜日、17時30分から19時。定員10人程度、要予約。料金、中学生まで100円、大人300円。申し込み、24日火曜日正午までにメールで予約。なお、氏名、連絡先、食数を記入。2、窓か食堂、弁当・惣菜販売。電話 560-1855。 場所、長円寺最上、本町 3-40-1。 紙面には公式ツイッターの二次元コードが掲載されています。18日水曜日、16時30分から18時。希望者はイートインあり、17時から18時。料金、小学生まで100円。申し込み、2日月曜日から17日火曜日に電話で予約。3、チルドレンズカフェウォーク。電話 042-843-5372。放課後等デイサービスウォーク。場所、市民総合センター調理室。メール、ウォーク WALK 数字2019@bizimo.jp。 なお、申し込み不要。先着30食。予約可。アレルギー対応不可。14日土曜日、18時から20時。対象、高校生までのお子さんとご家族。料金、小学生まで無料、中学生以上300円。なお、新型コロナウイルスの状況により変更の可能性があります。詳細はお問い合わせを。目次15、ムサムラゴミクイズ、ボリューム2。前回の問題、容器包装プラスチックであることを識別するためのマークはどれでしょう。 A、 プラの字の周りを2本の矢印が四角く囲っています。 B、 1の数字の周りを3本の矢印が三角形の形で囲っています。下には PET の文字があります。C、 地球を抱いている様子を上から見たデザインになっています。答え、A、 M 字路から吹き出し、正解率約 98%。 ゴミ対策課から、容器包装プラスチックは資源です。容器包装プラスチックとは、プラスチック製の入れ物や包みのこと。分別を容易にするため、容器包装にプラマークが表示してあります。分別の判断に迷った場合は、プラマークを探しましょう。 正しく分別・リサイクルされると、日用雑貨や園芸農業用資材といったプラスチック製品などに生まれ変わります。なお、プラマークがなくても、商品を包んでいたプラスチック製のもの等は容器包装プラスチックとなります。写真、消毒用ハンドジェルに表示されている識別マーク。ペットボトルの分類は、キャップ・ラベルはプラマーク、ボトルはペットマークです。問題の B のマークです。容器包装プラスチックの出し方のポイント。水で軽くすすいで汚れを落としましょう。歯磨き粉やわさび等が入ったチューブ類は、チューブをカットして中の汚れを落とせば、容器包装プラスチックとして出せます。汚れが落ちない容器包装プラスチックは、可燃ごみ、燃やせるごみとして出してください。家庭ごみ有料化、個別収集に関する情報はこちら。紙面には二次元コードがあります。コラムの感想や、このことについて教えてというリクエストもお待ちしています。紙面には二次元コードがあります。次回のムサムラクイズは、ペットボトルの正しい出し方は、について掲載予定です。お楽しみに。目次16、その他のお知らせ。防災行政無線全国一斉情報伝達試験。ページ番号100-6955。5月18日水曜日午前11時、市内に設置してある防災行政無線のスピーカーから試験放送である旨の自動メッセージが放送されます。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。当日の午前10時と試験開始の直前に試験の周知放送を実施します。放送内容、のぼりチャイム音。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災武蔵村山です。下りチャイム音。問い合わせ、防災安全課、内線335。目次17、広場。催し物、歌唱と脳トレ、微笑み歌の会、毎週火曜日と第2、第4土曜日午後1時30分から3時、湖南地区集会所、大南地区会館の隣、歌集無料貸し出し、要電話予約、参加費1回100円、問い合わせ、渡辺、電話090-3877-3043。里親制度啓発キャンペーン、日本子ども支援協会。5月6日金曜日午後2時から4時、中東地区会館前でのぼり旗を持って立ちます。市子どもの未来応援プランに、養育家庭制度の周知および理解と協力の促進とあります。問い合わせ、後藤。電話、564-2924。江戸の暮らし研究会、中原元気女子。5月14日土曜日、午後1時10分から2時45分。中原地区集会所学習室。講師、村上義江氏。江戸文化歴史検定1級、他市社会教育協議会認定講師、参加費600円。問い合わせ、マサゴ、電話090-6168-3751。発表会、武蔵村山市銀券支部道連盟。5月15日日曜日、午前10時から午後3時、桜ホール、小ホール、小学生も出演します。 問い合わせ豊泉、電話 080-9390-2649。 パッチワーク作品展夢キルトミモザ、5月27日金曜日午前9時30分から午後5時、28日土曜日午前9時30分から午後3時、桜ホール展示室ミモザ夢キルトフレンドシップ作品展。問い合わせ荻野、電話 563-0841。 第35回響け歌声武蔵村山市音楽連盟、5月28日土曜日、会場午後0時15分、開演午後0時30分、桜ホール大ホール、市内コーラス楽器等の音楽サークルが趣向を凝らし演奏します。問い合わせ、新井、電話 531-6343。 第45回住宅デー、東京都県一般労働組合村山大和支部、5月29日日曜日午前10時から正午、市内4会場、無料住宅相談、包丁研ぎ等、地域の建設職人による皆様へのサービスデー。詳細は東京都県村山大和支部ホームページをご確認ください。問い合わせ電話563-3261。会員募集。健康体操若菜会、毎週金曜日午前9時30分、緑ヶ丘ふれあいセンター第一老人福祉館会議室1、高齢者対象、椅子使用、体と脳を鍛えて楽しい仲間づくり。問い合わせ、おっぱた、電話 090-8007-5708。 太極拳、太極拳、なごみの会。1、毎週水曜日、三木地区会館。2、第1、第3月曜日、第4老人福祉館。いずれも午後1時30分。講師指導。健康促進のため共に学びませんか。定員いずれも6人。見学随時。初心者歓迎。1は会費月250円。2は無料。問い合わせ宮崎、電話 090-1888-4818。 目次18、観光省等からのお知らせ。5月は自転車安全利用東京キャンペーン。東大和警察署、自転車に乗る際には自転車安全利用五則等に留意し、交通ルールを守りましょう。また自転車事故にかかる高額賠償請求事例も発生しています。万一の備えとして自転車保険に加入しましょう。自転車安全利用五則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行、右側通行は禁止。3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。5、子供はヘルメットを着用。問い合わせ、電話 042-566-0110。 令和4年5月、都営住宅入居者募集。東京都住宅供給公社都営住宅募集センター。募集個数、1、世帯向け、一般募集住宅。2、若年夫婦、子育て世帯向け、定期使用住宅。3、居室内で病死等があった住宅。申し込み資格、 都内に居住している、住宅に困っている、所得が定められた基準に該当する等。申し込み、郵送で5月20日金曜日までに渋谷郵便局、渋谷区渋谷 1-12-13、筆着。なお、2はオンラインでの申し込みか。申し込み書の配布、5月6日金曜日から16日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除くに、都庁、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター、ホームページからもダウンロードか、市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センターで配布。問い合わせ、いずれも土曜日、日曜日、祝日を除く、5月6日金曜日から20日金曜日は、電話 0570-010-810、それ以外の期間、電話 03-3498-8894。交通維持育英会奨学金制度、公益財団法人交通維持育英会、対象、保護者が交通事故で死亡、重度後遺障害となった家庭の高校生以上のお子様。内容、奨学金、月額2万円から10万円。大学等は一部給付あり、無利息。入学一時金、20万円から80万円。1年時1回限り、全額貸与。申し込み方法等詳細はホームページをご確認ください。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、小学科、電話 03-3556-0773、または0120-521-286、午前9時から午後5時30分、土曜日、日曜日、祝祭日、本会の休業日を除く。
これで声の広報武蔵村山第1088号を終わります。皆様お元気で。